お立ちいただきまして、 3A546 番。朗読文、詩編104編、別紙のプリントをご覧ください。主よ、御業はいかにおびただしいことか。地はお作りになったものに満ちている。同じように海も大きく豊かで、その中を動き回る大小の生き物は数知れない。彼らはすべてあなたに望みを置き、時に応じて食べ物をくださるのを待っている。御顔を隠されれば彼らは恐れ、息吹を取り上げられれば彼らは息絶え、元の塵に帰る。主の祈りを祈ります。主の祈りは講読文の裏に記載されております。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌4番。
よろずの顔。
お座りください。聖書、はじめに旧約聖書創世記21章22節から34節、旧約聖書36ページ、旧約聖書30ページです。その頃、アビメレクとその軍隊の長ピコルはアブラハムに言った。神はあなたが何をなさってもあなたと共におられます。どうか今ここで私と私の子、私の孫を欺かないと神にかけて誓ってシャバください。私があなたに友好的な態度をとってきたように、あなたも起立しているこの国と私に友好的な態度をとってください。アブラハムは答えた。よろしい、誓いましょう。アブラハムはアビメレクの部下たちが井戸を奪ったことについてアビメレクを責めた。アビメレクは言った。そんなことをした者がいたとは知りませんでした。あなたも告げなかったし、私も今日まで聞いていなかったのです。アブラハムは羊と牛の群れを連れてきてアビメレクに送り、二人は契約を結んだ。アブラハムはさらに羊の群れの中から七匹シェバのメスの子羊を別にしたので、アビメレクがアブラハムに尋ねた。この七匹のメスの子羊を別にしたのは何のためですか？アブラハムは答えた。私の手からこの七匹のメスの子羊を受け取って、私がこの井戸、ベールを掘ったことの証拠としてください。それで、この場所をベールシェバと呼ぶようになった。二人がそこで誓いを交わしたからである。二人はベールシェバで契約を結び、アビメレクとその軍隊の長ピコルは、ペリシテの国に帰っていった。アブラハムはベールシェバに一本の御竜の木を植え、永遠の神、主の皆を呼んだ。アブラハムは長い間、ペリシテの国に起立した。続いて、新約聖書、ヨハネによる福音書、4章7節から15節。新約聖書の169ページ。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるかを知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手においでになるのですか？あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか？ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。ここまでです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、6月第3の主日、私たちは健康を与えられて、あなたの定めたこの聖なる朝、教会に招かれ、御前に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。私たちはすぐる聖日、あなたの御言葉によって押し出され、この世での与えられた生活をそれぞれ感謝のうちに過ごしてまいりました。しかしこの一週間を振り返るとき、あなたがいつも私たちと共にいてくださることを忘れて、あなた以外のものに心を奪われたときがあったことを私たちは懺悔いたします。 また隣人を自分のように愛することができずに自分本位に行動してしまった愚かさを懺悔いたします。このような私たちを憐れみ許しを与えてくださいますよう聖霊の導きを乞い願います。神様、私たちは今ここに救いを求めて集まってまいりました。一人一人がこの世の旅路を歩む中で抱えている苦しみや悲しみ、それら一切をあなたが受け止め、御言葉によって癒してください。そして御子の十字架と復活、この救いの出来事に望みを置いて、誠の救いに預からせていただきますようお願いいたします。先週はペンテコステ礼拝をお捧げいたしました。聖霊なる神様が私たち一人一人の信仰を支えてくださっていることを覚えて感謝いたします。そしてそのことによって私たちは日々新たにされつつ、それぞれの生活を穏やかに過ごすことができます。この大きな恵みを感謝いたします。またペンテコステ礼拝の中で洗礼式が執り行われ、新たな受洗者が与えられました。そのことも大きな喜びであります。合わせて感謝いたします。共に成長する教会を目標として、一人一人がさらなる宣教の技を担い、共に祈りつつ教会の礎を一層確かなものにしていくことができますよう、あなたの助けを願います。今日から始まる新しい一週間も御言葉に支えられて、一切をあなたに委ね感謝を持って過ごすことができますようお支えください。ただいまから中本牧師により聖書の御言葉に預かります。御言葉を取り継いでくださる中本牧師をどうか聖霊で満たしてください。また聞く私たちの心を開いて御言葉を受け入れていくことができますよう聖霊の導きを願います。さまざまな事情により今日の礼拝に出席できない方々を覚えます。特に体調を崩している方、また高齢のために教会に来ることができない方、苦しみや悲しみの中にある方に、そのところにあって私たちと同じ恵みをお与えください。これらの感謝と願い、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それではお立ちいただきまして、賛美歌、賛美歌21の348番、 お座りください。説教誓いの井戸中本純牧師。
アブラハムのもとからハガルとイシュマエルが去ったその後の物語として、今朝の22節以降においては、アブラハムとゲラルの王アビメレクが締結を結んだ、契約を結んだ、その出来事が記されています。22節から23節をご覧いただくと、このように書かれています。その頃、アビメレクとその軍隊の長ピコルはアブラハムに言った。神はあなたが何をなさってもあなたと共におられます。どうか今ここで私と私の子、私の孫を欺かないと、神にかけて誓ってください。私があなたに友好的な態度をとってきたように、あなたも寄留しているこの国を私に言う、この国と私に友好的な態度をとってください。このように異邦の王アビメレクが軍隊長ピコルを伴ってアブラハムと契約を交わすべく会話をしていることがわかります。その契約というものは、今お読みいただきましたように、アブラハムとそして彼が引き連れている一族との間に友好関係を結ぶという内容でありました。このことからわかるように、パレスチナ南部のネゲブ地方に定住したアブラハムは、その後豊かな財とそして繁栄を手にして、異邦人の王から一目置かれる存在になっていたということがわかります。ですが、今朝の箇所が伝えている内容というのは、そうした社会的な地位において豊かな富、経済力を持つアブラハムが武力を持つアビメレクを相手に賢く立ち回り、一滴の血も流すことなく井戸の所有権を認めさせたといったような、いわゆる異人伝にとどまる話ではありません。この物語は、後の時代のイスラエル共同体がベールシェバという祭儀の聖女としての、その創設者を自分たちの信仰の父であるアブラハムであるとして位置づけるきっかけとなった、その出来事を伝えております。そこにおいて、神がアブラハムと共におられる、この事実を異邦の王アビメレクが認め、そしてアブラハムもまたこの場所で永遠の神、主の御名を呼んだ。こうしたことがとても重要となってくるのです。さて、先ほどお読みした22節から23節において、アブラハムとの間に友好関係を求めているアビメレクでありますが、実はその状況というものは穏やかではありません。と言いますのも、続く24節から25節のところでアブラハムが言っていますように、両者の間には以前から井戸をめぐる問題、あるいは井戸を含む地境をも、そうした争う問題というものが勃発していたからです。多くの家畜を飼う遊牧民にとって、井戸の問題というものは死活問題であります。人間のみならず、家畜たちの命の源である水源の確保というのは、族長に与えられた最も重要な使命であると言えます。そうした命の源である井戸が、以前アビメレクの部下たちによって奪われたということを、アブラハムは25節のところで追及します。そのことは、先ほども述べたような友好的な態度を互いに取ろうと、そのことを約束した直後のセリフであります。聖書を通して、私たちは神様にとても従順で、また隣人に対しても実に平和的な態度を持つ、そのように知らされているアブラハムでありますが、 けれども族長としての彼の手腕というもの、あるいは彼が持っている知恵というものは確かなものでありました。彼は自分が率いている一族、そして家畜が生き延びるための様々な知恵を持っており、それは時として巧妙とも呼べる方法で実に巧みに振る舞うことも多々ありました。ドイツの社会学者のマックス・ウェーバーという人などは、このようなアブラハムなどに見られます巧妙さというものについて、土地の寄留者として過ごすことを余儀なくされた遊牧民特有の生きる知恵であったと、そのように書物の中で語っております。従いまして、アブラハムもやはり自分のみならず、自分が率いているこの一族のこの群れの長として、この人々や家畜を守るための知恵というものを有し、またそれを実行する、そうした勇敢さというものを合わせ持っていた人物であることがわかるのです。しかしそれは相手からしてみれば極めてずる賢い、そして二枚舌であると、時としてそのように言われることがあるかもしれません。考えてみますと、アブラハムが今相対しているアビメレクという人物、この人物は今軍隊長ピコルを伴ってアブラハムとの対談に臨んでいるのです。それはつまり武装した兵士たちがそばで待機しているということを意味しております。そうしますと、アビメレクとしてはこの契約の話し合いにおいて、場合によっては軍事的な措置を取ることもやむを得ない、そのように考えていたことが推測されます。しかし最初からそのような武力行使に出るのではなくて、話し合いを通してアブラハムとの間に何とか友好関係を築こうと努めたことがわかります。なぜならば、22節のところをもう一度ご覧いただきたいと思いますが、このアビメレクはアブラハムという人間が何をしようと神様が共におられる、そのことを知らされている人物であったからです。そして神様のことを非常に恐れていたということを彼において言えます。神様に対する恐れ、このことが今回の対談、契約締結をもたらしたと言えます。よくよく考えてみますと、このアビメレクという人物、アブラハムとこうして会話をするのはこれが初めてではありません。初対面ではありません。振り返って見てみますとき、創世記の20章のところで、そこにおいてゲラル大祭の物語が綴られております。そこでは、アブラハムは自分の妻のサラのことを妹である、そのように偽って、それを知らなかったアビメレクがサラを召し入れた、という出来事が書かれています。その中で、アビメレクは夢を見ます。夢の中で神様からこのように告げられるのです。あなたは召し入れた女のゆえに死ぬ。その女は夫のある身だと。この神様の言葉を聞いたアビメレクは非常に恐れて、すぐにサラをアブラハムのもとに返したと。この時にもアビメレクの身からすれば、全くこのサラという女性がアブラハムの妻であるということなど、さらさら知らされていなかった、全く知らなかった身でありました。今朝の箇所においても、アブラハムからあなたの部下たちが井戸を奪ったんだと、そのようなことを告げられたアビメレクは、そんなことをした者がいたとは知りませんでしたと。あなたも告げなかったし、私も今日まで聞いていなかったのですと。過去の出来事の再来であるかのように、やはりアビメレクはここにおいても何も知らされていない、聞かされていないと、そのように反論するのです。こうした出来事が2回も続けば、普通の人からすればいい加減にしろと、そのように言いたくなるのではないかと思うのです。一度ならず二度までも、このような知らなかったことで 自分のことをとやかく言ってくるのは筋違いであると。その前にあなたはやるべきことがあったのではないですかと。きちんと前もって私に伝えるべきではなかったのではないですかと。そのように言いたくもなります。ですが、アビメレクはそうしたことは一言も発しておりません。そこでアビメレクは何をしたか。アブラハムとの間にこの二つの締結、契約というものを結ぶこととしたのです。一つ目は先ほども述べたようなアブラハムとその一族に対する友好的な態度。そして二つ目、それが井戸の所有権です。この井戸をアブラハムとその一族のものとする。そのことをアブラハムとの間に約束したのです。何が彼をそうさせたのか。今朝の箇所はアブラハムの視点という部分ももちろん大切でありますが、一方のアビメレクのこの立場において読み取るのもとても重要となってきます。この両者において共通しますのは神に対する恐れです。この神様に対する恐れというものが両者の間にこの契約というものを成立させたのです。この23節のところをご覧いただきますと、神にかけて誓ってという言葉の後にシャバという言葉が出ております。そしてその後の28節の部分で、羊の群れの中から7匹という言葉の後にシェバという言葉が出てまいります。この誓うという言葉シャバと7匹という言葉シェバという言葉をかけて、ベールシェバというこの場所の名前が名付けられております。直訳しますならば、誓いの井戸、もしくは7つの井戸、そのどちらとも翻訳することの訳することのできる言葉であります。後のイスラエル共同体が先ほども述べたように、信仰の父であるアブラハムがここにおいて聖城を築いた、その記念とされているベールシェバというその場所の命名がここにおいてなされたということがわかるのです。先ほども申し上げましたように、ここにおいて大切になってきますのは、このアブラハムとアビメレク、これまでにも以前にも確執があった両者が共に神様に対する恐れを持ってこの誓いを交わしたという、そうした場所であるということを私たちは改めて受け止めることができます。ではそうした中において、私たちは新約聖書の光に当ててこの記述を読み解くならば、ただ単に民族間の水源を求める、つまり命の源を共に争い合う両者が平和的な解決を見出したという、そうした人間的な観点で読み解くのではなく、この両者が共に神を恐れるがゆえに永遠の命に至る水を求めるように導かれていると、そのように読み解くことができるのではないかと思います。先ほどご一緒にお読みした新約聖書ヨハネによる福音書4章7節から15節の記述でありますが、ここには異邦の地サマリアにおいてイエス様がサマリアの女性に対して水を飲ませてくださいと、そのようにお願いしている場面が描かれております。当時ユダヤ人はそこに至るまでの歴史的経緯として、それ南北王朝時代より脈々と受け継がれてきた異邦の土地サマリアに対し様々な嫌悪感を抱いていた。それは払拭することのできない嫌悪感であった。そうしたことを私たちは読み取ることができます。そうした当時ユダヤ人が嫌悪感を抱き、また距離を置きたがっていた一方で、サマリア人としてもユダヤ人とは距離を置く、そうしたある種の嫌悪感を抱いていたこの両者の間にイエス・キリストが登場され、そして このサマリアの井戸の水を汲みに来た女性に対して水を飲ませてほしいとお願いをしている場面であることがわかります。この女性は会話の中でイエス様に対して主よ乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をくださいと、イエス様が語られた永遠の命に至る水というものを求めていることがわかります。そのことが15節において記されております。おそらくこの女性にしてみれば、何か特別な水が湧き出る場所があるのだろうと、そのことをきっとこの人は様々な見識を持っている、ひょっとしたら預言者かもしれない、だから教えてもらえるかもしれないと、そうした一縷の望みを抱いて尋ねたのだと思われます。しかしここにおいてイエス・キリストが語っておられる永遠の命に至る水、それが一体何であるのかということは、しばらくの会話を通してある種ぼかされたような感じになります。そしてそのことが明らかにされるのが23節以降なのです。イエス様が語っておられます。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならない。女が言った、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られる時、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた、それはあなたと話をしているこの私であると。このサマリアの女性が求めた永遠の命に至る水、それは言ってみれば永遠という観点から見るならば、私たちがこうして礼拝を通して、また日々の信仰生活を通して神様に求めているものであるということができます。なぜならば有限の時を生きる私たちは、この有限の時間の中だからこそ永遠を感じ取ることができます。永遠は永遠の中では感じ取れません。有限に立たされた私たちだからこそ、神を通して永遠の命というものを心から恋願うようにされているのです。それは言い換えるならば、有限の時を生きる私たちにとってみて、まさに命の源とも呼べるものであります。この時代の人々にしてみれば水です。生きる意欲、そしてどれほど心から恋焦がれ、また願い求めているものであるか、そのことは私たち一人一人の人生に置き換えて考えてみることができると思います。日々の生活で様々に疲れを覚え、また時として痛みを抱えてしまう私たちが、心から生きていくために求めているもの、それを永遠の命に至る水という言葉を持って言い換えることができると思います。お一人お一人における乾くことのない永遠の命に至る水というものがあります。そうした永遠を感じ取ることができる一番の場面はどこであるかというと、それは礼拝を捧げている今、この時であるのです。このサマリアの女性が求めたように、私たちもまた永遠の命に至る乾くことのない水をくださいと、一週間の旅路を終えた今、神様に求めております。そうした時、イエス様ははっきりとおっしゃるのです。それはあなたと話をしているこの私である。今あなたに注がれていると。神は霊であるからであると。神の霊は聖書の言葉を通してあなた方のうちに入り込んでいる。今注がれている。今がその時なのだと。はっきりとイエス・キリストがおっしゃっておられるのです。私たちはこの今朝の創世記の箇所におけるアブラハムとアビメレク、この両者に通じる恐れがもたらした誓いの井戸というものを、この礼拝に見立てて見つめることができると思います。 私たちもまた乾くことのない永遠の命に至る水を求めております。そこにおいて神様に対する信仰の告白をもって誓いを果たすようにされています。私たちのうちに何ら良いものはありませんが、しかしただ神様を恐れ神様に付き従いたいと、そのように恋願うようにされている、その永遠を垣間見る時が与えられているのです。だからこそ私たちはこうして共に祈りを合わせ、共に聖霊を注いでくださいと神様に懇願することができるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、私たちの人生における永遠の命に至る水を、あなたの御子イエス・キリストはその救いの御業を通して私たちに注いでくださいます。神様と、そして救い主イエス・キリストがその霊をもってお立てくださったこの仙台東六番町教会に、あなたの霊が、その息吹が満ち満ちております。どうか私たちの命の源である聖霊を豊かに私たちのうちに注いでください。なぜならば私たちは霊的な生き物であるからです。生きる希望、意欲、目的、そうした様々な思いというものがあなたから注がれてきます。自らが生み出した様々な願望や思いによってではこの自分の人生を歩んでいくことはとても難しい、また時として思ったこととは裏腹な出来事が起こってしまう、そうした経験をいたします。ですがあなたが導いてくれるならば、そしてあなたが生きる意欲を与えてくれるならば、私たちはこの旅路を大きく歩んでいくことができます。どうか神様、私たちと共にいてください。仙台東六番町教会に連なるすべての方々をどうぞお守りください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌217番。 お座りください。それではお立ちいただきまして、正英541番祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。